どことなくのどかな風景が目に映ってまいります。ティベリア湖、これはガリラヤ湖の別の名前ですが、ティベリアス湖畔に佇むのはペトロ、トマスというイエスの弟子たちであります。他にも何人かそこにはいたようでありますが、彼らはこの時まで何をしていたんでしょうか。この聖書の言葉から勝手に想像を膨らませるとするならば、こんなことじゃなかったのかなと思うんですね。俺たちこれからどうしようか、一節にその後という言葉が入っております。その後とはちょっとその前の20章の部分に書いてある出来事を指すわけですが、それはイエスが復活した後のことでございます。さらに言うなら、彼らが弟子たちが復活したイエスと出会った後ということでございます。そうです、弟子たちはもうすでに復活の主イエスと出会っていたんです。20章、今日のところの前のところですね、20章に従いますならば、最初のこの彼らの出会いというのは週の初めの日の夕方でありました。これはまさにイエスが復活したその日であります。マグダラのマリアが私は主を見ましたと報告に来たその日の夕方だったんですね。マグダラのマリアは朝早く出会っていますけど、夕方でありました。ですから少し時間は経っていたんですが、でもその日です、復活したその日の夕方にすでに弟子たちもイエス、復活のイエスとの出会いがあったということです。20章の記事は、です今日のところの一つ前の210ページあたりに書いてある記事を見るとですね、さらにもう一つの出会いもそこには記録されていまして、その出来事があってから、すなわちイエスの復活があってから8日の後に、今度はイエスの弟子の一人トマスの前に現れたということであります。私はイエスの傷跡に触れてみなければ復活は信じないと言っていたそのトマスに、傷跡を見なさい、触ってごらん、正真正銘の私だよとばかりに手と脇腹の傷をお見せになった。ですから復活してから1週間のうちに2回弟子たちのところにイエスは姿を現したということになります。今のこの2回の出会いというのはいずれもエルサレムでのことであります。イエスが十字架に処刑されたエルサレムです。イエスが処刑されたとき、弟子たちはその現場から立ち去って行ってしまったんですが、でもまだすぐにはガリラヤ地方に戻ることはしないで、エルサレムにしばらく滞在をしていったようであります。おそらくエルサレムから少し離れたベタニアあたりだったろうと思われますが、まあ、そこを拠点として彼らは活動していましたので、そこに、まあ、自分たちの隠れが、自分たちをこう、守ってくれる人たちがいた、まあ、アジトがあった だからそこにしばらく身を潜めていたようです。そして今日のテキストに3度目の出会いが書いてあるわけです。その後、この一節の冒頭の言葉、これがどのぐらいのことなのかは分かりません。2回出会ってから3度目までの間にどのぐらいの日数が経っていたのかちょっと分かんないんですけど、まあヒントになるのはですね、この湖であります、ガリラヤ湖、まあティベリアス湖ということは、弟子たちは地元ガリラヤに帰ってきたということですね。しばらくはエルサレムにそのままとどまっていた弟子たちですが、いつまでもそこにいるわけにはいかなくなったと見えて、地元に帰ってきたんであります。したがってこのその後というのは、大体どうでしょう、歩いて数日ぐらいの距離ですね、エルサレムからガリラヤ地方までは。ですからまあ数日、まあ、1週間ぐらい見てもいいかもしれませんが、そのぐらいだろうというふうに考えたいと思います。地元ガリラヤでも弟子たちは復活のイエスと出会ったんであります。それが今日の聖書の記事です。でこの今日のテキストを読んでいて、私に思い浮かぶ弟子たちの様子っていうのはですね、やはり先ほどの一言なんですよね。俺たちこれからどうしようか。このことで彼らはここに集まって話し合っていたんじゃないでしょうか。夜遅く、まあ、夜明けに近かったようですが、焚き火を囲んで湖畔に佇む男たちの心の中には、まだ復活した主イエスがいたんであります。消えてないんです。あの時の衝撃は強烈に今でも響いていたのであります。地元に帰って元の生活を始めようとしていた彼らだったんですけど、その復活の強烈な衝撃ゆえに、今一つすんなりと元の生活に頭を切り替えるなんてことはできなかったんですね。心の中では他の声も聞こえてくるわけです。ガリラヤ湖で漁師をする、元の生活に戻ってもいいけど、だとしたらイエスとの出会いというのは一体何だったんだ。短い期間ではあったけれど、先生は神の国のことをお話ししてくれた。あなた方を魚ではなく人間を取る漁師にしよう、なんていうことをおっしゃった。復活した後にはこの福音を全世界に述べ伝えなさい、福音を託された、福音伝道を託された。それらをすべて放り投げてしまっていいんだろうか。放り投げるのは網じゃないか。身を守るために思わず十字架から逃げ出してだらしない己をさらけ出してしまったことの悔いというのも彼らにはあったでしょう。そして何と申しましても、イエスは復活したんであります。復活して目の前に現れたんであります。この事実を自分たちだけの経験の中に閉じ込めてしまって良いはずがないではないか。これを世の人々に伝えなければ、こんなところで焚き火に当たっている場合じゃないだろう、まあ、こんな会話が聞こえてきそうであります。まあ、それでもなかなか答えを出せない。 そうした思いを彼らはですね、ここで焚き火を囲みながらお互いに吐き出し合っていたんじゃないでしょうか。言葉は弱々しい。どちらかというと、もっぱら、沈黙が支配をしていた。沈黙を破ってペトロがポツリと言いました。私は漁に行く、湖に出ていくということですね。うなだれて、こんなところでおしゃべりしているぐらいだったらやれることはやろうじゃないかというわけで、最初に動いたのはペトロです。魚を取りに行くということですけど、実に彼らしいですよね。そして今回もペトロ、彼のとっさの行動を神様は見逃しませんでした。それが復活したイエス様との3度目の出会いになってまいります。今日のこの福音書のテキストが事細かに全てがそのまま事実だったかどうかは分かりません。実際には多少違ったこともあったんではないかなともいう気もしますが、それでもここに出てまいります復活の主イエスとの出会いが、湖畔で煮え切らずに悶々としていた彼らを激しく突き動かしたことは確かなことであります。その時弟子たちはイエスと一緒に食事をとりました。イエスがパンを手に取る、そして彼らにパンをちぎって分け与える。弟子たちはそのパンを受け取って食べる、魚を食べる。あの時のことがまざまざとよみがえってきたんであります。過ぎ越しの食事でイエスとテーブルを囲んだ最後の晩餐、その瞬間が今再びここで起きている。これは私の体、私の記念としてこれを行いなさい。その時弟子たちはそれが誰なのかを問いただすことはしなかった。そういうふうに今日の聖書には書いてありました。イエスと共に食べるパン、イエスと共に飲むブドウ酒、そこに主イエス・キリストは共にいらっしゃる。この出会い、この体験を伝えなければ俺たちはイエスを見捨てた。けれどもイエスはこうして私たちと共にいてくださる。この喜びを告げ広めなければ。彼らは網を捨てたんです。そしてイエスが言ったように人間を取る漁師となることを決意して、またエルサレムへ戻っていきます。先ほど読んでいただいた今日の最初の聖書の日課、使徒言行録を見てみてください。そこには何がありますか。そこにあるのは全く姿を変えた新しいペトロであります。まさしく人間を侮っているペテロが今日の最初の朗読の中にございました。ペトロをはじめ弟子たちは今取り押さえられて、エルサレムで取り押さえられて牢の中に入れられているようであります。そして議員、長老、立法学者、さらには大祭司アンナスまでがそこにいると書いてありますね。 彼らがこう尋問いたします。お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問されている。これはペトロがイエスに路傍伝道をしていた時のことを言ってるんですよね。そして8節からはペトロの証が出てまいります。ちょっと読みます。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのはあなた方が十字架につけて殺し神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。癒しの奇跡が起きたわけですけど、その時にペトロはイエスを証ししたんですね。復活のイエスを証ししている。なんとも力強いペトロの言葉を私たちここから聞くことができます。ティベリアス湖畔で途方に暮れていたペテロたちではもはやありません。恐れて逃げ隠れするペトロでもありません。イエスを伝えなければという熱意あふれるペテロであり、ユダヤ教の権力者たちの前でもひるむことなく堂々と伝道をする証しをするペトロです。復活のイエスとの出会いがペトロたちをかくも大胆に変えたのでありました。その出来事の桁外れの大きさのことを思うと、つまり復活のという出来事の大きさを思うと、こうした生き方の変化というのは十分あり得ることであります。イエスが共にいる、自分たちはイエスを見捨てたけれども、イエスは私たちを見捨てなかった。そして復活し私たちのと共にいてくださる。使徒言行録、今日のテキストの中ではそのことをですね、聖霊に満たされてという言葉で言い表しております。もしも彼らがあのあとガリラヤ地方に引きこもってしまったら、そのまま再び漁師生活に戻って日常生活を送ることになっていたら、復活を彼らだけの思い出話にしてしまっていたら、きっと何も起こらなかったでありましょう。キリスト教は誕生していなかったでありましょう。一旦はそうなりかけていたんですけれど、そのまま立ち消えにさせなかったのがイエスの復活でありました。復活が彼らを立ち直らせて、立ち上がらせて、良き知らせの述べ伝えへと駆り立てていったのであります。神様の愛が私たちに注がれています。主イエスキリストが今も共に生きていらっしゃいます。聖霊が私たちを満たしてくれています。この福音、これを伝える原動力、それを起こす爆発的なエネルギー、それが復活にあったのであります。お祈りいたします。神様、ずっとずっと後の時代を生きております私たちですが、聖書に書いてあるイエスの復活が全ての始まりだったことをこうして改め教えられ、感謝をいたします。私どもの命はあなたとつながっています。私たちの命は自分の頭で考えるほどちっぽけなものではなくって、あなたの見てのうちにあります。 どうぞ私たちとつながってください。そしてあなたと共に日々今週新しい週間も過ごしていくことができますように、憐れみと御恵みを私たちに注いでください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。